はい、それでは今日はですね、ルカの福音書の、18章ですね、18章の31から、34節まで、ごく短いところで、タイトルはイエスが3度死と復活を予告するということですね。で、このこと自体はですね、10行もないぐらいですから、もう簡単にですね、表面の意味は読んだらすぐにわかるということです。でもここではですね、さっき今、中尾晴美さんが言っていただいたことも一つ含まれてるんですね、大事なことが。それは何かというと、人の子イエスについて預言者が書いたことはみんな実現する。その書かれたことはですね、旧約聖書にいろんな箇所にあるわけですけれどもですね、その預言された救い主メシアって言うんですね。メシアっていうのは神から聖なる油を注がれたものっていう意味なわけです。メシアっていう、シェハっていうのは油を注ぐっていう意味なんですね。メシアっていうのから油を注がれたものっていうの意味であってですね、本来救い主というのはかなり違うわけです。で、日本語ですると、この油を注がれたというとですね、全くその聖なるとは関係がないことをですね、油をどっと注いだらですね、石油みたいなものとか食用油を思い出す人がおるからですね、そういうことで油を注いだものだなんていうことは言わないわけですね。で全然違うような日本語、救い主というふうに普通は訳しているわけです。でもなんで油か言ったら、油、聖なる油っていうのは神の本質を象徴するものだったんですね。特別に配合して、特別な行為、非常に高価なもの。他のためには一切使わないという、特別なものだった。それを注ぐということで、神の本質が注がれた人。そういう意味だったわけなんです。そういうことを知らなければですね、この油を注がれたっていうところも大変ですよね、普通。石油を注がれたなんて。そんなことを何も知らなかったら、当然それをこう思い出してしまいますので、普通はそういうふうにしないで、メシアというふうに言っているわけですね。このメシアの予言はですね、あちらこちらにあるんです。一番最初はどこにあるのか。ということですね。一番最初、その究極的な救い主のような方、これの予言はどこだろうかという、それはですね、この旧約聖書の、一番初めにあります、それは何かというとですね、創世記にすでにその予言というものが現れているんですね。3章の15節、創世記の3章の15節、これはちょっと見たところ、全然そのメシアとか救い主と関係がないようなけれども、聖書の中で一番最初にですね、初めてこの究極的な救い主というお方が来るということが出てくるところなんです。それはアダムとエヴァですね。エヴァが罪を犯したと、罰せられるというところです。で、この蛇をお前と言ってますよね。お前っていうのは悪の力のシンボルなんです。女の子孫というのは子供、人間ですよね。で、敵意欲と。で、彼はお前っていうのは蛇のことをお前と言ってるんです。女の子孫、要するに人間がですね、このサタンの頭を砕くということは、サタンの力をですね、砕くんだと。そういうお方、これは人間の最終的な完成した人間がそういうことができるというわけです。そういう意味ですね、究極的な最高の人間がそのサタンの頭、打ち砕く。これがですね、メシア。メシアはその役目で来るわけですよね。悪の力を最終的に打ち砕くために、滅ぼすためにメシアが来られるっていうことの予言としてですね、 けれどもお前蛇はですね人間のかかとも打ち砕く。こういうことの中でですね、そのサタンによって人間も非常に苦しい目に遭わされるということで、これもイエスに実現したわけです。イエスはあの十字架ということでですね、かかとってありますけど、まあ、これ象徴的な表現ですね。かかと砕かれても歩けない。非常に苦しい、痛い目に経験するという、まあ、こういう非常にですね、ちょっと見たところ何もそんなことは予言してないようなけど、こういうところの中に、最終的な悪を勝利する、悪に対して勝利をするお方であるメシアと、それから悪の力がですね人間をも非常に損なうという、その2つですね、そのことをも象徴的に最初にも表している箇所にもなっているわけなんです。まあ、こんなに早くからですね、非常に、漠然とした、どっかこの神秘的なような表現なんですけど、こういうところにすでに今現れてきておるわけです。で、それからですね、次にはですね、次にはたくさんの人がおる中で、この創世記の5章のところでですね、5章の22のところでですね、5章の22ですか、5章の22のところで、みんなですね死んでいったと書いてありますね。ここの5章全体ですね、130歳だとか900歳だとか、なんかちょっとそう考えられないような年齢です。でも全部死んでいったと。けど一人だけですね、エノクはですねこのように、365年生きたと、今で言うと365年でちょうど1年の日数みたいな感じになってますが、神と共に歩んで神が取られた、ただ一人だけ書いてあるんですね。数知れない人たちがおる、みんな長く生きた、みんな同じように死んだの、一人だけそういうふうに神と共にある、まあ、こういうふうなところで神のところに帰るんだということ、これははっきり示したのがイエス・キリストだったわけですね。こういうふうなお方が来るっていうこと、ここはそのある側面だけですね。神と共に歩い で死んで終わりでないお方が現れる、まあ、こういうところにもキリストのことが部分的にこのように予告されているということになるんですね。それからですね、ちょっと分かりにくいところですが、創世記の48章の10です。48章の10節、90ページですね。ですか、創世記の48:10のところですね。でこういうところですね、48の章。王爵っていうのは聖徳太子が持ったしゃもじのようなものですね。権威の象徴ですが、王の権威はユダから離れない、統治の杖は離れない、ついに城が来て諸国の民は彼に従う。こういうふうにですね、ここも不思議なような書き方なんですが、この王の力っていうものはユダから離れないということですが、これもですねイエス・キリストはユダの子孫として現れたわけです。そしてここで言っているのは、みんなですね、人々がその彼に従うようなお方が現れるんだというんですね。メシアっていうのはですね、そういうふうに最終的に支配を持つ権力を持っておってですね、みんなの人々が従う、こういうお方だということ、こんなところにもですね早くも暗示をされているわけですね。で、まあ、こういうふうなところから初めからですね、 とってもこの聖書っていうのは不思議な本でですね、ずっと何千年も昔からですね、この世には様々な人がおって権力や力はあるけど、みんな死んでいくんだと。だけど決して死なないようなお方があって、そして悪の力を逆にですね、勝利するお方が現れるっていう、そういうメシアっていうものは早くからこのようにですね、もう全く神様の啓示としか言いようがないんですね。それからですね、ちょっとも飛ばしますが、イザヤ書になると、繰り返し、はっきりとしたこと、だんだんとはっきりとした形で現れますね。で、今度、イザヤ書を見てみますとですね、まず、九章ですね。九章。1073ページです。九章の一節から、九章の1073ページですね。ここのところは、福音書にもそのまま引用されているわけですね。闇の中を歩むためは大いなる光を見たんだと。そして死の影、もう死んだと思われる人たちのうちに光が輝いてですね、そして死からのよみがえりにもなったというわけです。そして、次のところ五節のところ、五節ですね、一人の緑子、乳児、赤ちゃんですね、生まれたと。ここでもですね、権威がその赤ちゃん、緑子の方にあるんだと。で、ここで言ってるそのメシアの特質っていうものは、驚くべき指導をする方で、力ある神と同じだ、永遠の父だなんて言ってですね、神だけを父というのに、ここではそういう赤ちゃんが父とも呼ばれる、神と同じような方だと。しかも最終的な平和の 王ですね、気に入ってる。こういうふうにしてですね、ここでは創世記もはっきりと、よりはっきりとした形で生まれると。すごい力あるお方、死の中に光をもたらすお方だっていうことが、これがイエスが実際に来られる700年以上も前ですね、700年以上も前にすでにこのような形でですね言われておったんですね。700年も経ってから本当に実現れるっていうことは大変なことですね。今例えば誰かがですね、なんか特別なお方が現れる言うてですね言ったとしても、700年先だなんて誰もんなこと信じることはありえないわけです。他のどんな国でもですね、こんなことはありえなかったですね。700年も後になってですね、本当にそういうことが現れるっていうことですね。それからもう少し後もですね、11章イザヤ書でですね、同じイザヤ書の少し後ですね、11章の1から、さらにまたここでははっきりと書いてあります。11章はさらにはっきりと書いてありますね。エッサイ、ダビデの父ですよね。で、そういうふうにエッサイ、ですね、だからダビデの子孫として現れるということで、そういうふうに具体的な人間の名前、ダビデ、エッサイということまでここで出てくるわけです。だんだんとはっきりこれは記されてきているんですね。創世記では、いわば雲のような形で、漠然と予言されていたこと。で、ここでもですね、霊的な存在だと。さっきの九章と比べたら、ここではですね、強調点が違うんですね。さっきの九章では力、権威っていうことが特別に強調されていましたね。ここのところでは霊に満たされたお方なんだですね。主の霊がとどまるということ、この霊はすべて英知がありですね、すべて考えることで勇気があり、神を知って恐れるような霊だと、霊に満たされるんだと繰り返しですね、この霊的な存在だということが言われているんですね。そういう九章で予言された特別な力っていうものも、これは神の霊が注がれたからだ。そしてこの四節、 さっきまでは、はっきりとは書かれてなかった。ここで初めてですね、このメシアなるお方は弱い人のため、貧しい人、これ貧しいって訳してありますが、大体圧迫された苦しむ人という意味なんですね。貧しいだけじゃないんですね。弱く苦しむ人たちのために弁護をする。そういう弱い人のために来られるんだっていうことがですね、ここではまた初めてはっきりと出てくるわけですね。そうしてさっき九章とか前から出てきた権威力っていうことは後に出てきておるわけですですね。四節のことその口の鞭を持って血を打ち、唇の言葉力を持ってですね、死に至らせる、裁くんだ、正義がある、真実があるんだと言うてですね、ここの箇所では最後にその権威力っていうものを言われている。これ細かに言いますと、だんだんと順序も違ってきてるんですね。そうして、ですね、これよりもこのイザヤ書の、1章から39章ぐらいまではですね、キリストよりも700年余り前、700数十年前なんですが、もっと後になってバビロンの捕囚期から捕囚期から少し後になってですね、もっとこのイザヤより後になって、名前がはっきりわからないけれどもイザヤと非常によく似たということで、第2イザヤ、第3イザヤと仮に名前をつけて言われますが、それがイザヤ書の53なわけです。ですね。53章。本当は52章から始まるんですね。52の13からです。52の13。で今度はですね、大きく内容が変わるわけです。ですね、それまではですね、この旧約の預言っていうものはメシアというものは非常に力強いお方だ、悪を裁くんだ、支配統治、そういう力がある、権威があるということがずっと書かれてあったわけですね。けれどもここで初めてですね、そのメシア、力あるお方、神の霊が注がれたお方であるにもかかわらずですね、聞いたこともないようなことがこのメシアに起こるんだと言われているわけです。それはですね、非常に驚くべきことだということが書いてありますね。この52章の最後を見たらですね、誰も語ったこともない、聞いたこともない、そのようなことがこのメシアに現れる。今までの力強いメシアですね、全ての国民を支配する、悪を制覇する、そういうようなある意味では分かりやすいメシアの姿とは根本的に違ったことであったから、誰も聞いたことがない、誰が言ったらこんなことを信じられるだろうかというふうに書いてありますね。53章で以降で、その特質というものはですね、その力や権威や悪をやっつけるということは非常に違って、みんなから捨てられるんだ、しかも軽蔑される、しかも非常に痛みを苦しみを負うんだって言うておるわけです。これは全然ですね、そういう意味でそれまでのメシアの姿形とは違うわけです。だから聞いたことがない、こんなこと。そしたらそれはですね、私たちの、一番心の深いところにある罪、悪いものを苦に負ってくださったんだというか、ずっと後からして、だけどその時はここでも書いてあるように、私たちはみんな知らなかったって 4節にありますね。神の手にかかって打たれたんだと。神が罰したんだと。ダメだからああいうふうに苦しむんだ。というふうにみんな思っていた。というんですね。 そういうしてですね、最終的にその私たちみんなのこのダメな点、弱い点、醜い点、それを全部身代わりによって死んでくださったということは、こんなことは聞いたことがないです。そうですね。こういうふうにこの予言ということを一番最初の創世から順番に細かく見ていくとですね、53章で全く聞いたことがない、神の言葉には慣れてる、ずっと昔から聞いてきた人々ですらも全然知らなかった、こんなものがあるのかというわけです。そのことが今日のところでイエスもメシアに関わる様々な予言をあえて省略してですね、53章にあることだけを取り出したわけですね。今日のところ、それでまあちょっとやっと今日のところに入るわけです。イエスが言われたところ、32節。で、その前から見たら、人の子、イエスについて預言者たちが書いたことはみんな実現すると。この預言者たちが書いたことの中に、さっき言った創世記からイザヤ書からですね、あるいは詩編の中にもあるわけですが、もう今日は省略しましたが、様々な文書の中にあるいろいろなことですね、さっき言った力ある、すべての国民を支配する、みんな実現すると。だけどここで特別に取り出されたのは最後のことだったわけです。みんなから捨てられると、あざけられると、唾を吐きかけられるというのは最も侮辱ですよね。これが究極的なメシアの姿なんだと、ということを言われたわけです。だから預言書でもですね、唯一イザヤ書の53章だけにはっきりと書いてあること、それぐらいですね、このことは本当に聞いたことも信じがたいことであったということです。だから弟子たちも同じように全くわからなかった、現代の人も全くわからないし、クリスチャンもわかったように思うけど、実はわかってないのはですね、クリスチャンでも人から褒められたいと思ってするという、まさにそれはですね、十字架は嫌いだと、こんなものはしたくないと、人から唾を吐きかけられるということ、あえて受け入れようことは全くしようとしないと、主のためにイエス様の名のゆえにあざけられることは最高の冠だということなんです。それを全然受けようとしないですね、クリスチャンになっても地位が高くて立派なものを褒められるとか認められるということを望んでおるとすれば、やはり同じ、分かったようでもやっぱり捨てられることは分かってないということになるんですね。それぐらいこれはですね、本当に困難なことであると、弟子たちは分からなかったと思ったらいけない、私たちも実はですね、自分の気持ちを探ったら分かるということです。何かをして人から良いな、良い、立派だなと褒めてもらいたいと思ってするのであれば、やっぱりこのことは分かってない。褒めてもらうとかそんなこと関係なくですね、逆にでしたのか悪く言われても神様の御心だと思ってすると、そういうことができなければ分かっていないということなんですね。だからこの世の最高の冠は、例えば日本だったら文化勲章みたいなんですね、天皇さんが授けてあげると最高の名誉だっていうわけですね。けれども、キリストの周りは全然名誉でも何の関係もないことです。キリストの世界では最高の名誉は茨の冠だったということなんですね。キリストのため、神様の国のために恥ずかしみを受けるということは最高の冠を受けることだということなんです。これはそれほど非常に違うわけなんですね。こんなふうなことはですね、今でもクリスチャンでも多くの人たちは、クリスチャンといえどもそんなことは受けたくないと。ということです。だからキリストのクリスチャンだからといってですね、恥ずかしみを受けるようなことはしないということは多いはずですね。で、けれどもこれが本当の冠になる。私は公立の学校でおってですね、日曜日は絶対休むと言うてから、本当に校長からみんなの全教職員の前で言われたことがあります。吉村さんはクリスチャンだとか愛ですとか言いながらですね、平気で休むんだと、そういうふうに悪いことを言われたこともありますが、不思議とそれで憎しみとかですね、そういうふうなあんまり動揺も起こらなかったわけですね。むしろですね、やっとこれで少しはイエス様の名によってですね、恥ずかしめられるというほんの少しを経験させていただいたと、というどっかほっとしたような気持ちになったということを覚えているわけですね。まあそういうふうなことでですね、私たちのこの世の通常の考え方とは根本的に違うのだということをですね、それをここで言ってるわけです。イエスの言われたことは理解できない。理解できない。今もたくさんのもの。 私たちもうっかりしたらみんなそうなんですね。うっかりしたらこれが理解できない、この部分に関しては固くなってしまうということなんですね。預言者の中でも旧約聖書でもこういうことはさっき書いたようにわざわざ書いてあったんですね。全く物語れたこともない、聞いたこともないよと、そういうこと、そのぐらいこのことは非常に奥の深いことだというんですね。はい、まあ、そういうふうにこの過去の旧約聖書の予言の歴史を一つ一つたどってくればこのようなことも浮かび上がってくる。そしてですね、イエスがこのマタイの福音書で一番喜びを強調した箇所があるんですね、聖書の中で。それはどこかというと、マタイの福音書ですね、5章の10、11ということです。マタイの福音書5章の10、11というところを見たらですね、他のどこのいかなる箇所よりも喜びが強調されているところがあるんですね。それは義のために迫害される人々は幸いだ、天の国はその人たちのものであると言ってですね、この項だけさらに付け加えて書いてあります。私のために悪く言われる、迫害をされ身に覚えのないしてもないことを悪いことを言われる、その時には幸いだって、喜べ、大いに喜べって、これは特別な表現なんですね。Be exceedingly glad. Exceedingly, 非常に、この上もなく最高に、 exceedingly be glad という訳をつけている英語訳もありますが、こんなに喜びを強調している箇所は他にないんです。天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであると言ってですね、これはそれぐらい究極的なことなんです。だから私たちはキリストの名のために少しなりともですね、悪く言われるってこと、むしろ喜ばなければいけないのであってですね、こんなに悪く言われたも困った苦しいとか思ってたら、それはまだはるかに彼方だということになるんですよね。聖書を持って意義はそこにあるわけです。私は人間のはるかな遠いところの究極的な到達点が書かれてあるのであってですね、そういうことを見つめたらですね、私たちもそんなことを、あ、そうか、やっとそれで少しは経験できるんだと、まあ、そういう気持ちになるというわけですね。まあ、万事そういうふうにですね、今私たちが誰でもできることは書いてないんです。主に導かれて、やっとですね、少しずつ、あ、はるかにああいうところがあるんだと。導かれていく、その目的地が、この聖書を見ると、まあ、わかるというんですね。まあ、それが、まあ、今日のところなんですね。それで、このように、なかなかわかっていない。ここで一番大事な真理ですね。イエスが私たちの罪のために苦しまれる、死んでくださる、それからもう一つ復活するということが、これは究極的な真理なんです。キリスト教の柱、根本といえる真理なんだけど、これがまさに分からなかったってですね。イエスに従っているけど分からなかったということなんです。弟子たちもみんな捨てるほどに、まあ頑張ったというところもあるんですよね。まあ、捨てられないなと思ったけど、途中でですね、捨ててしまった後も、まあいいわと捨てたんだと思って、まあ、一生懸命そういう心の中でも頑張ってついてきたはずの人だけれど、この究極的な十字架と復活に関しては全くわからなかったんです。でそのことはですね、別のところにもやはり書いてありますね。例えばですね、マタイの福音書をちょっと見てもらったらですね、ですね、マタイの16の25というところですね。ここは今日のところと平行箇所なんですが、 32ページですね。マタイの16の25でなくて、もうちょっと手前からですみません。23から、21から見てもらってですね。16の21から。マタイに福音書16の21から見てもらったら今日のところと同じですね。自分が必ずエルサレムに行って、この、その国のトップリーダーのような人。長老とか最長とか立法学者とか様々な範囲の指導者層から苦しみを受けて殺されるけれども3日目に復活すると言われたら、ペテロはですね、単に分からなかったんじゃなくて引っ張ってきてですね、諌めたというんですね、叱ったと。そうしたらイエスがですね、振り向いてペテロに、サタンよ引き下がれと激しい言葉で、こんなことを言われたのはここだけですよね。言い換えたら、これぐらい分からなかったんだと。この点に関しては、サタンが言えば妨害していると思われるほどに分からなかった。ということなんですね。そんなことは絶対にあってはならないとか言ってですね。まあそういうふうに、ここでも強調されているのが分かります。で、同じルカでもですね、もう少し手前、ですね、ルカの福音書のもう少し手前でもですね、このことが言われておるんですね。これは、ですね、ルカの福音書ですね、9章21、ルカの9の21もちょっと段手前なんですけど、ルカの9の21ですね。9の21でもですね、イエスは弟子たちを戒めてこのこと、このことと手前のことですね、ペテロが言った神からのメシアですと啓示を受けて言うたはずなんです。人の子は必ず多くの苦しみを受けると、そして、人々の最高の立場に地位にあるいわゆる偉いと立派なと思われている人はみんなから排斥されて殺されてしまうと言ったんですね。で、このようにメシアだと分かってもなおこのことは分からなかったんです。これをこのように前にも言われたわけですね。で、また今日のところでもまた言われたんです。それをふうに繰り返し殺されるんだと言われても、これはメシアだと分かってもなおこの苦しみを受けて捨てられるというのはどうしても分からないということだったんですね。メシアで力がある、不思議な奇跡も起こせるんだということは分かりやすいと、まあまあ信じられるんだけど、どうしてそのように土食いを人がですね、殺されなきゃならないのかと。立派な人が認めてもらうのがメシアだろうと。そう思ってたんですよね。これはまあ私たちの全ての人の一番奥の深いところですね。超えがたいものがあると思います。見捨てられる。主のためですね。悪いことして捨てられる。これは当たり前なんですけど、一番良いことを主のためにしてですね、そうして唾を吐っかけられたり捨てられるという、そのことはどうしても受け入れがたいという。でもここにですね、神の霊が本当に注がれた時にペテロもやっと分かったですね。でもそのためにイエスを裏切ってですね、3回も裏切って逃げてしまった。命がけでついていきますと言うとすぐについていけなかった。そういう非常に苦しい経験をして、自分の力とか意志を粉々に砕かれてしまって、その上で聖霊を受けて、それでやっと分かったと思うんですね。そうして最終的にはペテロもヤコブも自ら死ぬ、命を捨てると、死ぬということをもっていえば茨の冠を、最高の冠をいただくことになったというわけですね。 そういうふうに、まあ、このイエス様に従う道はずっと果てしない奥があるわけで、私たちは本当にただただしい歩みでしかないんですけれども、でもこれ弟子たちもそうだったんです。みんな同じだったんですね。要するにその聖なる霊を受けると、そして苦しみによって砕かれるという、その2つがですねあると、私たちもどんな人でも自分自分という超え難いものから捨てられても見下されても甘んじて、要は喜んで受けられると、そういうふうに変えていただけるということなんですね。まあ、そういうようなことで、歴史的にこういう人が次々とでも生まれてきたわけですね。非常な苦しみを受けることを甘んじてしようと、それを喜ぶ、死ぬということまでされたと。そしてまあキリスト教は次々とずっと一つはそれによって燃やされてまた伝わるということですね。そうしたさまざまなことがです、この背景に潜んでおるわけですね、今日の短いところ。はい、それでまあ、それから最後にですね、この一つだけ加えておりますが、このイエス様のことが理解できないということ、これは本当に啓示がいるんだと、学問でも努力でもないと、経験ですらもないということは、ルカでもう一遍出てきますよね、最後に。それだけ付け加えて置いておきます。ルカの最後の方にですね、24章に出てきますのでね、ルカ24章の、14か15か、ルカ24章の15のあたりからですね、いいですか。エマオ途上でのキリスト、復活のキリスト。イエスが、復活したイエスが共に来て一緒に歩き始めた。二人の目は遮られていた。イエスと分からなかった。っていうことは、ここでも書いてあるんですね。復活の真理も苦しみをイエスが受けることも分からなかった。そばに来てもなお分からなかった。ということです。そういう、それだけ、真理は分からない。だけどここでもですね、イエスがどうして分かるようになったか、31節でですね、イエスがパンを取り賛美の祈りを捉えて、直接イエスからパンを裂いて私になったら目が開けた。パンを直接イエスからもらってですね、目が開けた。このいわばパン、霊のパンであるようなものがまた聖霊でもあるわけですよね。聖なる霊、これも目に見えないパンであるわけですけど、それをもらったら私たちも目を開けるということのまあ象徴でもあったわけです。そういうふうに、いけども私もたくさん目が塞がれているところがいっぱいあるということを、こういうところでもですね強調されているので、私たちも決してそういう意味ではですね傲慢になったりしてはいけないということも思いさされるところですね。それでは今日はそこまでにしておきます。以上です。